あとたった2回で読み終えますコリントの信徒への手紙2です。今日の箇所で終わりに兄弟たちと語り出しますパウロの言葉ですけれども、ここからはまさに手紙の結末にふさわしい挨拶と祝福の言葉が続いていきます。実は喜びなさいと記されている言葉も、直訳すればこの喜びなさいということなんですけれども、パウロの時代の一般的な挨拶の言葉だと言われています。だからここを単純にごきげんようと訳している聖書もあります。そういった意味では手紙の内容はもう10節までで終わっていて、今日の11節以下は信仰に生きる者の手紙の終わりによく記されるような、そういう常識的な言葉が書き連ねられているということもできると思います。しかしそれにもかかわらず、最後に残された短い箇所を今日と来週の2回に分けて語ろうと思いました。それだけ豊かな言葉であると思うからです。キリスト者たちの当たり前の挨拶の言葉であるかもしれないけれども、しかし腰を落ち着けて考えてみるならば、やはりこれはすごい挨拶ではないかと思うのです。ただの挨拶ではなくて、信仰の真髄を言い表している言葉、これもまた祝福の言葉であると思うのです。喜びなさいと記されました言葉、これはギリシャ語でカイレテという響きを持つ言葉であります。カイレテ、一般的な挨拶の言葉だと申しました。実はこの言葉を挨拶の言葉として訳している部分が新共同訳聖書にもあります。新約聖書の最初に置かれましたマタイによる福音書、この福音書の最後の方の部分、ご復活の主イエスが女の弟子たちに出会ってかけてくださったお言葉、カイレテですけれども、新共同訳聖書はそれをおはようと訳しております。これはもしかしたらユーモアを持ってなされた翻訳なのかなと私は思います。死の眠りから神によって起き上がらされた主イエスが弟子たちにかけた第一声だから、おはようと訳すのがふさわしいのではないかと翻訳者たちが考えたのかもしれません。しかしそれもなかなかいい訳だなと思いますけれども、そこで起きました事柄をよく味わうためには、他の多くの聖書翻訳がそうしているように喜びなさいとか喜べと訳してもよかったかもしれません。少なくともご復活の主イエスのおはようという言葉は、喜べというのが直訳だとわきまえておくことは大切なことだなと私は思っております。十字架で死んだはずのお方が今死から起き上がって自分たちの目の前に立っておられる、手を伸ばせば触れられる距離ですから、その方の呼吸の音、息遣いが今女の弟子たちに聞こえてくるのです。喜べ喜べ、私はよみがえった。喜べ、私は死を打ち破った。喜べ、私こそ君たちの主だ。この声を聞いた女の弟子たちは主イエスに急いで近寄り、その足をしっかりとかき抱き、ひれ伏し拝んだといいます。喜んだのです。喜びが爆発したのです。ここに私たちの主がおられるんだ、ここに私たちの救い主がおられるんだ、本当に人間が恐るべき方、恐るべきものは この方以外にはもうどこにもないんだ。私たちを奴隷化しようとする全ての力から解き放たれて、私たちのために命すら捧げてくださったイエス・キリストの父なる神のものとなったんだ私たちは。私は今日のパウロの挨拶の言葉、何気ない挨拶の言葉でありますが、この言葉とそこから始まる終わりの進めの言葉を聞いていこうとするとき、この福音書に記されましたご復活の主と女の弟子たちの姿を思い起こすことは我々の理解を助けることだろうとそのように思います。主とパウロが命令形で喜びなさいと語るとき、これがご復活の主イエスの第一声であることを忘れ、ただ信仰者の生活の戒めとして聞くことはもはやできないのであります。もうお分かりのように、喜びなさい、喜べという言葉は命令形でありますけれども、命令などではないのです。ご復活の主イエスの声に重なる喜びへの招きの声であります。難しいことではありません。とても常識的なことだと思います。考えてみれば、喜びなさいとか喜べという言葉は、まあこの言葉のままではないとしても、私たちもまた今まで何度も何度も聞いてきたし、自分たちでも語ってきたと思うのです。そして私たちはこの命令形の言葉を聞いたその全ての機会において、喜べと言われたら、ああ喜ばなければって身を固くしたことなんてないはずなのです。むしろ喜べという言葉が私たちの舌を打つとき、私たちはこの言葉によって張り詰めていた緊張を解きほぐし、心も体も頬も緩められ、喜んだと思うのです。どうでしょうか。喜びなさい、今日の夕飯はハンバーグよ。喜べ、お前がずっと欲しがってたマフラー買ってきたぞ、まあ、こんな風にバリエーションを変えて、今まで何度も何度も私たちは聞いてきたし、また自分でも語ってきたと思います。喜べ、給料上がったぞ。喜びなさい、手術は成功しました。喜べ、無事赤ちゃんが生まれたよ。私たち自身本当によく知っていますように、喜びなさいという命令形の言葉は少しも命令なんかじゃなくて、私たちのところにやってくるその喜びを指さしながら、さあこの喜びを一緒に喜んでほしい、あなたが待ち望んでいたもの、あなたが恋焦がれていたものが今ここにあるじゃないか、そう言って喜びへ招き入れてくれる言葉であったのです。もちろん使徒パウロが語りかけるこの言葉を聞いているコリント教会の目に見える状況というのはちっとも喜べるようなものではありませんでした。なぜならば、その教会には教会の外の世界にだって見られないような不貧困、非常識がまかり通る罪にまみれた状態であり、彼らはそれにちっとも気づこうとすらしない。それを真正面から見つめ、恥じなければならない、悲しまなければならない、そのような悲しまざるを得ない教会の罪を暴くパウロが喜びなさいと言ったって、一体何を喜べばいいのかというような状況であったのです。けれども自分の罪を悲しみ恥じ悔い改めるということが、 私たち人間に本当にできるようになるためには、実際パウロが直前で語ったイエス・キリストがあなた方のうちにおられる、この事実に気づくこと、イエス・キリストが我々の兄弟として我々を捨てることはない、この事実に気づくこと、そこに自然と湧き上がってくる喜びに出会う時だけに初めて向き合うことができるようになるような悲しみと悔い改めなのであります。そしてそれは、まあ、5節後半の言葉を引用するまでもなく、11節自身の言葉のうちに表されているとも思います。すなわち、使徒パウロという人はなおコリント教会の者たちのことを兄弟たちと呼びかけるのであります。この兄弟たちとパウロがなお呼ぶ声からも気づかされる、我々に与えられている尽きぬ喜びの源泉があるのだと思います。心と心が離れてしまっているように見える者たちのことをなおパウロは兄弟と呼ぶことができる、同じ信仰に生きているとすら言えなくなっている、そういう者たちに向かってさえ変わらずに兄弟たちと呼ぶことができる。それはイエス・キリストがなおコリント教会の者たちの兄弟でいてくださるからです。兄弟たち喜びなさい、この言葉からはご復活のキリストのおはよう、喜べ、私はあなた方の兄弟となった、生ける主の声が響いているのであります。パウロの言葉を貫いているものはこのような生けるキリストの御声であります。権威あるキリストの宣言がパウロとコリント教会の関係をこれまでもこれからも支配し続けていくのであります。だからパウロから遠く離れてしまったコリント教会がなおパウロの兄弟であり続けます。イエス・キリストが我々の兄弟となり兄弟であり続けてくださる、ただこの一点の理由によります。このキリストの御声はもちろん教会を超え天地万物に及ぶものであります。しかしまずこの教会において目に見える出来事とされているのであります。洗礼という目に見える出来事に基づいて人間的に言えばほとんど破綻しているような関係にある者たちに向かってなお兄弟と呼び続けることができる、そう呼ばなければならない、消えないつながりを神がお作りになることを教会を用いてこの世に示されようとされているのであります。そう考えますと教会の群れの一致というのはこれは人間的な親しさによって見えるようになるものでは少しもないのであります。教会が神の家族と呼ばれるのはお互いが血のつながった肉親以上にお互いのことを知り合い気心が知れているからではないのです。もちろんそういうことも起こるかもしれない。しかし教会につながる者同士の仲の良さが我々を神の家族であると、そういうものにしているというあやふやなものではないのであります。たとえお互いの言葉が通じない状況にまで陥ってしまったとしても目に見えない神の関係、人と人との家族というほどのつながりを洗礼によって神が我々に与えていてくださる、キリストの体なる教会の一員に洗礼によって目に見えて加えられるという形において もうこれは疑うことのできないものとして客観的に現実的にそこに実現しているのであります。このキリスト者たちを作り、神の家族としての教会を作り出す神の主権、キリストの支配がパウロの言葉をずっと貫いているということは、11節の後半に続きます、完全なものになりなさい、励まし合いなさいという2つの言葉においても共通していることです。実はこの2つの勧めの言葉っていうのは原文では受け身の形で書かれているんですよ。だから直訳するならば、完全なものとされなさい、励まされなさい。で、この励まされなさいという言葉も、これは慰められなさいという意味の言葉であります。語りかけられているコリント教会っていうのは、この2つの言葉においてあくまでも受け身の姿勢で聞いているのであります。その直接の主語はパウロのこれまで語ってきた全ての言葉によって、完全なものとされなさい、慰められなさいということであるでしょうけれども、しかしもっとシンプルに言うならば、神様によって完全なものとされなさい、キリストによって慰められなさいということなのであります。私たち人間同士の会話のその間にいつも神がおられるのです。神が私どもの間におられるということは、ただパウロの味方として神がコリント教会と向かい合っているというのではなくて、コリント教会の味方としても神が私たちの間にお立ちになっておられるということです。パウロに叱られているコリント教会の味方としてキリストがおられる、崩れていこうとする彼らの信仰を回復し慰めてくださるのであります。だからこの勧めの言葉、命令形の言葉は勧めの言葉であるというよりも、これ自体がすでに慰めの言葉であります。崩れかけているコリント教会に対する神の回復の約束であります。私があなた方を完全なものとするんだ、私があなた方を慰めるんだ、この私にその身を委ねてほしい。この二つの受動形の勧めに続きます、思いを一つにすること、平和を保つこと、この二つの勧めはすべてこのキリストの主導権が作り上げる私たちの現実に対して、この私たちの側でも寄り添うようにとの勧めの言葉、招きの言葉であります。つまり思いを一つにせよ、平和を保てっていうのは、教会っていうのはただ一致していればいいということではないのです。教会の中には何の争いもなく、ただ平和であればいいというのではないのです。ただただ私たちを導いてくださるキリストにお従いするということにおいて、思いを一つとすること、このキリストを王としていただくことにおいて分裂せず一つでありなさいということです。だからもしも教会の中でキリスト以外の人間的な思い、人間的な主権が入り込んでくるならば、そのような思惑とは妥協し、平和を保とうとしてはならないのであります。もう一度教会共同体の中にキリストの主権、私たちを壊すのではなく作り上げようとしてくださるキリストの主権がはっ きりと見えるようになるために、私どもは容赦のない厳しい態度を取らなければならないことも当然あるのであります。けれども、できることならば、パウロがまだコリントの町からは遠く離れたところで、ただ手紙を書き送って語っているうちに、自己反省と自己吟味によって立ち直ってくれることをパウロは求めていたのであります。もう時間がありませんので、まだ触れていない言葉がたくさんあるんですけれども、もう取り上げる時間はありません。12節の最後の言葉に簡単に触れておきたいと思います。このようにしてコリント教会の立ち直りを求めるものは一体誰でしょうか。コリント教会を立て上げた、いわばコリント教会の生みの親であるパウロがずっとここまで語っているように見えますけれども、実はこれはパウロの願いだけではなかったのであります。この手紙を書き送る中、パウロはずっとその主語を私たちという言葉を使い続けてまいりました。そしてその私たちというのが一体誰であったのか、12節の最後に、すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことですと、その姿を見せてくれています。パウロだけでなく、パウロの背後にある教会、パウロを支えている教会がコリント教会の立ち直りを待っていてくれる。一つの教会の抱える痛みというのは全教会の痛みなのであります。どんなに小さい部分であったとしても、一つの部分が痛めば世界と歴史に広がる全教会という体全体が痛むのであります。一つの教会の信仰のありさまというのは自分たちだけの問題では済まないのであります。一つのキリストの体と呼ばれる行動なる教会全体の問題となっているのであります。コリントの信徒への手紙2を次回で読み終えるにあたって、このことをもう私たちの心に深く刻んでおきたいと願います。コリント教会に対するパウロの叱責の一つは、コリント教会がこのような教会のつながりから切り離されて一人で勝手に王様になったつもりであったことでした。それは勘違いに過ぎませんでしたが、自分たちは頼り抜きんでた教会だと思い込んでいたのであります。しかし一人では、一つの教会では完全なものとなることは決してできないのであります。けれどもそれは同時に、どんなにひどい勘違いとどんなにひどい思い込みのうちに、一つの教会あるいは一人のキリスト者が囚われていたとしても、私たちは決して一人で、一つの教会で取り返しのない失格者になりきってしまうことも決してありえないということです。私たちの信仰がひどく病む時がもしもあったとしても、一教会の枠組みを超えてキリストにある信仰の兄弟たちが私たち自身の健やかさになってくれる、そういうことがあり得るのです。それは自分で参考になる教会を探し出し選び取って、そしてそこで回復していくということではなくて、パウロを送り出した教会、パウロを支えるいくつかの教会のように、私たちの健やかさとなってくれる神より与えられた教会、聖なる者たちがすでにあるのであります。それはとても具体的なことであり、私たちにとってはまず何よりも北陸連合長老会に属する 諸教会のことを思い浮かべることべきことだと思っています。決してそれだけにとどまりませんが、特にこの8つの教会はお互いの教会の健康も痛みも自分のこととして重んじる約束をお互いに交わしている諸教会であります。私たちもその交わりの中に7年前に入ったのであります。教派、教団を超えて全国全世界を超えて広がる一つキリストの体なる教会のネットワークであります。しかしまずは具体的に触れ合い、挨拶を頻繁に交わし合えるキリストに結ばれた目に見える兄弟として、私たち金沢元町教会にはそれらの諸教会がすでに与えられているのだということを神に感謝したいと思います。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちの喜びの作り主であり、また支え手であられます。あなたのうちにこそ何者にも奪い去られない私たちの喜びの源泉があります。このしっかりと結びつけられている喜びの源泉から私たちが目をそらさずに歩んでいくことができますように、その喜びに支えられて作られる私たちの日ごとの悔い改めとキリストへの服従の生活を、まだキリストを知らぬ隣人とつまずいている兄弟を生かす実り豊かなものとしてあなたが用いてくださいますように、また私たち自身だけではなく、北陸連合長老会に加盟する諸教会をはじめとする目に見える具体的な兄弟姉妹が、そのような助けとして私たちのそばにも与えられていることを覚え感謝いたします。この祈りを私たちの主であり兄弟であるイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。